今年のクリスマスイブは7年に一度日曜日に当たります。せっかくですから、はじめに日曜日について考えてみたいと思います。そのためにまず聖書全体の一番初めに記されている創世記に目を向けてみましょう。先ほどお読みしましたように、その冒頭には神が天と地のあらゆるものを作り、7日目に休まれたといういわゆる天地創造の出来事が記されています。こうして週の7日目、すなわち土曜日を安息日として、主が安息なさったのだからすべての人々も安息し、いかなる仕事もしないという律法となったわけです。人々はその日いかなる仕事もしないことで律法を守れると考え、そのように努めました。また人々にもそのように要求しました。ところが旧約聖書にある申命記によると、安息日の律法の本来の目的が次のように記されているのです。いかなる仕事もしてはならない。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。つまり安息日の律法が命じているいかなる仕事もしてはならないとは、仕事をしないことがその中心にあるのではなく、弱い立場の人々が神の名のゆえにすべての人々と共に休みを与えられ、心身ともに回復して生き始めるためなのだとわかるのです。一方、キリスト教ではこの安息日に変えて日曜日を主日、すなわち主の日とするようになりました。主の日とはキリストが復活された日を意味しています。それまで大切に守られていた安息日を主の日に変えるようになったことは大きな変化に違いありません。安息日の律法が休みを与えられ、新しく生き始めることを意味し、主の復活も新しい命の始まりを意味している。こういう点で両者は共通していると言えるでしょう。しかし決定的なことが違うのです。それは安息日の律法は人がそれを守ることを要求し、また人の行いによって実現するというのに対し、主の復活は決して人の行いではなく、ただキリストの十字架の死を経て神の御心が実現したということなのです。完全に神の手によって神の思いのままに救いが実現した。ここに決定的な違いがあるわけです。このように考えてまいりましたが、クリスマスが日曜日である今日、私たちは改めて知らされるのです。クリスマスにお生まれになった幼子は、 十字架の上で私たちのために苦しまれ、その死によって罪の許しを実現されたこと、その新しい私たちをあらゆるものから解放し、与えられた新しい命を与えられたということ、この新しい命と人が自らの力で獲得していくようなものではなく、もちろん奪い合うものでもなく、ただ神の恵みによって与えられるものに違いありません。与えられるものを私たちはただ受け取って生きるのです。この命が新しいのは、人がその命の主体ではなく、神が命の主体となられることにあるのです。教会では毎週日曜日を主の日として礼拝をし、そこに集まります。それは日常の生活を人の思いに従って生きている私たちが、主の日には神こそが私の命の主体であることを思い起こして、繰り返して新しく生き始めるためなのです。私たちは日常的に人の思い、人間的な判断、評価に従って生きていると言えるでしょう。それは例えば、より早いことを良いこととし、より高いこと、より大きい、より多いことに価値を見出すということでしょう。あるいは、より効率的、効果的なことを望ましいと考えることでしょう。そのような判断基準の中で、私たち個々人の価値判断もそれに習うよう、早いこと、大きいこと、多いことに価値を見出し、それに達すること、手に入れることを人生の目的のように考えてしまうんです。そのように生きてしまう私たち、ゆっくりであること、小さいこと、少ないことに価値を見出されることが極めて少なく、多くの場合、見逃されてしまうのでしょう。このようなあり方に共通しているのは、人を主体とした命のあり方であります。しかし聖書を通して私たちに示されていることは、新しい命であり、神が主体となられる命であり、その命に生きるようにと招かれているということなのです。クリスマスの出来事は、私たちが日常的に見逃している、それら小さく弱く少ないと見える物事のうちに、実は神の御心が隠されているということを私たちに教えているのです。もしあなた自身のうちに小さく弱く少なく足りないという何かを抱えているとするならば、それらは決してあなたの弱点なのではなく、嘆きや不安の要因となるものでもなく、そこには神の御心が隠されているということではないでしょうか。パウロという人が弱さを取り除いてほしいと願ったとき、力は弱さの中でこそ十分に発揮されることを知り、喜んで弱さを誇りましょうと言っている通りであります。 アラスカの地で熊に襲われて命を落とされた冒険家の星野道夫さんという方、その著書旅をする木の中で次のような話を紹介しています。アンデス山脈へ考古学の発掘調査に出かけた探検隊が大きなキャラバンを組んで南アメリカの山岳地帯を旅をしていると、ある日荷物を担いでいたシェルバの人々がストライキを起こします。どうしてもその場所から動こうとしないのです。困り果てた調査隊は給料を上げるから早く出発してくれとシェルバに頼みました。日当を上げろという要求だと思ったのです。がそれでも彼らは耳を貸さず全く動こうとしません。現地の言葉が話せる隊員が一体どうしたのかとシェルパの代表に尋ねると、彼はこう言ったというのです。私たちはここまで早く歩きすぎてしまい、心を置き去りにしてきてしまった。心がこの場所に追いつくまで、私たちはしばらくここで待っているのです。いかがでしょうか。私たちは探検隊の人々と同じように、何者かに早くたどり着くことを良しとして、そのような人生の歩みをしてはいないでしょうか。まあ私もそうですが、親が子供に対し早く早くと言ってしまうのもどこか似ていることなのかもしれません。より早く、効率よくということに価値を見出そうとする。現代社会にあって本当に大切なことは、かえって私たちが見逃していることにあるのだと、先の話は教えているように思うのです。急いで生きようとする私たちの目に、それは隠されているのです。私たちが見失い、見逃している事柄の中に、神の御心は隠されているのです。ですから、私たちはそれぞれの人生のただ中で、待つという時間が欠かせないのであります。クリスマスという時が、喧騒とした世間から離れ、静かなゆったりとした流れの中に、身を置くようにと招くの。私たちの人生に待つ時間を与えるためではないかと思うのです。待っている時間などない。急げ急げ。無駄な時間などない。効率よく生きよ。このようなメッセージを受け取りながら、必死に生きなくてはならない私たちがいます。しかし本当に大切なものを見逃していることを知って、じっくりと待つ時間を必要としているのです。あなたの人生に隠されている神の時を待つのです。こうして私たちは誠の命を回復し、新たに生き始めることができるのです。皆さんと世界中のすべての人々に神からの平和がもたらされますように。アーメン。